黙祷をもって礼拝を始めさせていただきます。
それからイエスは群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を負い、そして私についてきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音とのために命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を得ても命を損じたら何の得がありましょう。自分の命を買い戻すために人は一体何を差し出すことができるでしょう。アーメン。ご起立ください。賛美の53番をもって主を褒めたたえます。
地に
孤独文45番です。孤独文の45番、ヨハネ3章、神はその独り子をお与えになったほどによう愛された。
独り子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。
神が御子を世に使わされたのは
世を裁くためではなく
御子によって世が救われるためである。
御子を信じる者は裁かれない。
信じない者はすでに裁かれている。
神の一人の子の名を信じていないからである。
光が世に来たのに
人々はその行いが悪いので光よりも闇の方を好んだ。それがもう裁きになっている。
悪を行う者は皆光を憎みその行いが明るみに出されるのを恐れて
光の方に来ないからである。
しかし真理を行う者は光の方に来る。
その行いが神に導かれてなされたということが明らかになるために。
アーメン。使徒信条を告白します。
사도신경으로신앙고백드리십니다。
使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女・マリアより生まれ、ボンデオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たいで、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
正英180番です。 お近づきください。礼拝のために河合幸恵働き人お祈りをお願いします。
神はその一人子をお与えになったほどに私を愛された。一人子イエスを信じる私が滅びないで永遠の命を得るためである。主よ、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私をこんなにもこんなにも愛してくださり、一人子イエス・キリストを私の救いのために私に送ってくださったことを感謝いたします。聞いても聞いても選ばれていないものはこの福音に預かることなく信じることもできず滅びに行ってしまいますが、主よ、あなたは私を愛して、この福音が私の耳に届いたとき心に信じて裁かれないあなたの恵みに預かることができますように、私に信じる信仰を与えてくださったことを感謝いたします。一人子イエス・キリスト、私のために使わされた方を今日も信じてあなたの御前にいます。私たちの許しのために十字架の上でこの私を全うしてくださった主よ、今日も神と人の前で犯したすべての罪を許してください。私たちにあなたの光、あなたの真理の御事はあなたの命を増やしてくださり、私たちの中にはびこっている主よ罪の働きが主イエス・キリストにあって私たちから遠く遠くと離れ去り、私たち自身があなたの命、あなたの十字架、あなたの真理の御言葉にはもっともっと近く近くにはべることができますように、今日も私たちを諭してください。耳で聞いて心で信じて口で告白して、今週一週間も勝ち得て余りあるものでありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。多くの者が光の方に来ない今頃、主よ、私たちにあなたの光のもとに来る信仰をあなたは与えてくださいました。今日もあなたが私たちの霊魂魂に灯してくださるその光のゆえに、私たちはあなたの宣言された御言葉の幸いに預かり、まだ私たちに与えられた真理が高く広く深くなって、あなたの皆の栄光を捧げることができますように、主よ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。今週一週間もイエス・キリストを信じる信仰のゆえに心を騒がせることなく神を信じて、そしてイエス様を信じて聖霊に導かれて、主よ、あなたが私たちに用意してくださったその幸いに満ちた場所に私たち一人一人が豊かに生かされますように、緑の牧場、憩いの水のほとりに私たちを導いてください。御言葉を宣言するあなたの働き人の上に、主よ、今日もあなたの大いなる油を注いでくださり、御言葉を宣言する者もまだこの御言葉に預かる者も共に主の皆を褒めたたえることができますように、私たちを祝福してください。今は礼拝の始めの時間です。最後まで主なる神が私たちと共にいてくださり、今日も私たちを豊かに輝かしてくださることを感謝して、このすべての祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。
賛美の375番を賛美いたします。今日恵みをいただく御言葉は創世記の22章1節から18節までです。
오늘은혜받으실하나님의말씀은창세기22장1절부터18절까지말씀이되겠습니다。구약성경27페이지구약성경27페이지창세기22장1절부터18절까지말씀이되겠습니다。
創世記の22章1節から18節、最初に1節と2節をお読みいたします。これらの出来事の後、神はアブラハムを試練に遭わせられた。神は彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼ははい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、今日十字架の死と復活とを学ばせてください。 私たちが生来のものをあなたに預け、あなたの御手に委ね、私たちはただそれまでの生き方、考え方、歩み方を十字架の死に明け渡した後に、さらに優れた復活の命を得て、さらに遥かに勝ったものを、それによって私たちは置き換えられることを感謝いたします。この十字架と死と復活の奥義を今日私たちに教えてください。この語るしもべの唇、またこれに預かる一人一人の耳を今通りよくして、あなたの命、あなたの十字架をしっかりと今日いただき尽くすことができますように、どうかこれからはあなたが導いてください。聖霊で満たし、血潮で清め、あなたの命を受けるその感受性をさらに広げてくださいますように、これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日見ます人物は、アブラハムとイサク、この二人についてであり、そして今日の箇所においてこの二人は、自分自身を捧げる礼拝を捧げました。今日この自分自身を捧げる礼拝について、この礼と誠の礼拝について特に、見ていきたいと思います。アブラハムに、まあ、いよいよ前回のところで、念願の子イサクが、生まれたわけですけども、そのイサクもですね、すくすくと成長してゆき、そして、まあ、彼自身も、ね、あの薪を背負って歩けるぐらいの、力強き、まあ、少年へと成長しました。アブラハムにとっては本当に、もう順風満帆な、何の曇りもないような、そういう、成功した信仰生活、それを送っているその最中でしたけれども、しかし主はですね、その彼に、このアブラハムに、もう本当に人生最大とも言えるような試練を与えられます。その試練とは、彼の愛する一人子イサクを捧げるということでした。なんで彼さんはこういう、もうむごいとも思えるようなことを彼に、要求するのか。神様は何もですね、伊達や水郷でそんなことを要求しているわけではありません。なんか気まぐれに、ちょっとアブラハム今最近ちょっと調子に乗ってるから少しからかってやろう、そういうことでもありません。アブラハムがどれほどイサクを愛しているのか、それは神様よくご存知でした。で、愛しているのに、なんで神様はこのイサクを全焼の生贄として捧げなさいということを言われるのか。神様は人のことを思っていないのか。いや、そうではありません。神様は一人子を捧げるということがどれほどのことか、どんなに、それが一人子を捧げるということがどんなに辛いことか、悲しいことか、重いことであるのか、神様ご自身よく知っておられました。なぜなら神様は一人子を世にお与えになったほどに、世を愛された、書いてありましたね、先ほどの講読文において、神は実にその一人子を賜るほどに世を愛されました。事実、与えたんです、一人子を。神様は、ね、アブラハムにもそれを要求しました。まあ、最も本当にアブラハム自身に一人子を与え、神様に捧げなさいと、ね、アブラハム自身の手でイサクを殺して、ね、イサクを焼いて、そういうことを、ね、するためではなく、神様は、ね、一節に書いてありますね、試練に合わせられた。要するに試練に合わせるために、そういうことをアブラハムに、ね、命じたわけです。アブラハムはイサクを神様に捧げるということを、これは確かにですね、必要なことだったんです。アブラハムはその子供イサクを神様に捧げる。これは彼の後の人生にとっても、いや、 人類全体にとってこれは必要なことだったんです。だからカインさんは、ね、アブラハムにこのことを命じたんです。じゃあ一体なんで必要なのか。この一人子イサク、ね、このイサクから生まれてくる子供たちが神様に捧げられたものとなるためであり、ね、その子孫たち神様に捧げられたからには神のものとされます。ですからイサクから生まれるものは皆神のものです。そしてその子孫からですね、神のものとされた民のうち、ね、すなわち先民の中から救い主が、ね、生まれさせるためです。そしてこの救い主によって全人類が救われるため、だから、ね、まず神の民が必要だったわけです。神さんには神の民、ね、このイサクを通して生まれてくる子子孫孫が、ね、神の民となるために、ですからアブラハムはイサクを捧げる必要があったんです。この子孫、ね、アブラハムの子孫から生まれる救い主、これはイエス・キリスト、すなわち神の一人子です。カインさんはその一人子を世を救うために、全世界を、全宇宙を救うために身代わりの犠牲としてですね、捧げられました。アブラハムが一人子イサクを捧げたように、神さんは一人子イエス・キリストを捧げられました。アブラハムの、ね、子イサクは実際的には剣の歯によって、ね、殺されませんでしたし、焼かれませんでしたけれども、でもイエス様は実際に差し貫かれました。十字架上で差し貫かれて血を流し、焼かれるような苦しみを受けて、私は乾くと言われ、十字架上の七つの言葉でもって人類をなだめ、神様をなだめ、人類をの身代わりとなり、すべての呪いを飲み尽くし、取りなし、兄弟姉妹のために祈り、そして命を明け渡されました。そして復活されました。十字架の死と復活を経て、こうして全人類に救いをもたらしたんです。そしてこのイエス・キリスト、このお方を信じる者には神の子供とされる特権が与えられ、また罪が許される特権が与えられ、そして永遠の命が与えられる、この恵みに預かったんです。この神様はアブラハムに、ね、チャレンジをしました。一人子イサクを捧げなさいと、全生の生贄としてイサクを私に捧げなさい。で、それに対してアブラハムはどのように答えたか、3節と4節をお読みします。翌朝早くアブラハムはロバに鞍をつけ、二人の若い者と息子イサクとを一緒に連れて行った。彼は全焼の生贄のための焚き木を割った。こうして彼は神がお告げになった場所へ出かけて行った。三日目にアブラハムが目を上げると、その場所が遥か彼方に見えた。アメン。アブラハムはですね、この神さんの言葉を受けたとき、ね、この過酷とも言えるような命令、これに、ね、躊躇せず、翌朝早くですね、ね、間髪を入れずにすぐに準備して、すぐに彼は出発していきました。ね、思い巡らさず、思案せず、ね、あれこれと、ぼんやりと、ね、手をこまねいていることをせず、彼はですね、神さんのその命令をすぐに間髪入れずに聞き従ったんですね。実行したんです。そして彼は二人の若者を連れて行きました。ね、彼の家はもっと多くの大勢のしもべたちがいたはずです。ね、そればかりでなく、サラもおりました。ね、でも連れて行ったのは二人の若者、ね、無名の二人の若者だけでした。アブラハムはこのこと、彼がしようとしていること、イサクを神さんに全生の生贄として捧げるということを、おそらく彼、アブラハムは誰にも告げずに、ね、 出立していったことでしょう、ね、さらにも言わずに主から示されたこと、これは時にですね、本当に、ある人にとってはそれはチャレンジであり、ある人にとってはつまずきとなってしまうようなこともあります。ことに、ね、こういう重大なことであるならば、ね、アブラハムがもしこの時、ね、私は主から示されたイサクを、ね、全焼の生贄として捧げなさいと、だから私はイサクを全焼の生贄として捧げに行くんだ、ね、もしこのことを妻のサラとかあるいは全しもべ仲間に言ったとしたら、ね、どうなるでしょうね。ある人たちはつまずいたでしょう。ある人たちは、ね、もう悲しんで、どうかアブラハム様そんなことはなさらないでくださいと、アブラハムの、ね、自身心をくじかされるような、ね、言葉を受けたでしょう。アブラハムはそれを知っていたからこそ、だから誰にも告げずに、この若者たちは当然知りませんでした。ただアブラハムは若者二人とまたイサクだけ、ね、本当に当事者だけを伴って彼は出立していったんです。主から示されたこと、それはね、たまに信仰の弱い人たちにとってつまずきとなってしまうようなことがあります。そのような場合、私たちもですね、明らかにするべきではなく、ただね、主と当事者だけを秘めて、そして、私たちも出かけて行くべきなんです。主が示された場所、モリアの山、このモリアという場所は、主が備えられる地、ね、まあ、あるいは、主が選ばれる、そのような意味もあります。私たちも主から示されたのであるならば、そして主がこれこれの場所に行きなさいと主が特に示されるのであるならば、私たちはそこへと行くべきなんです。この場面、ね、本当にアブラハムにとってもう、人生で最大の試練とも言える場面ではあるんですけども、でも不思議なことにですね、この場面アブラハムの感情表現が一切記されていないんですね。聖書は本当にアブラハムが、ね、どんな感情を持ったか、それ結構いろんなところに記しております、ね、前回のところでは、妻サラが、ね、イシュマエルとそのハガルを追い出すべきですと言ったとき、アブラハムは非常に悩んだと、ね、アブラハム悩んだと書いてありました。また、将来ですね、サラが死ぬとき、アブラハムは嘆いて泣いたと、聖書は記しております。ところがですね、この、ね、今回の人生最大のとも言える試練の時において、ね、アブラハムは泣いたとも嘆いたとも、ね、非常に悩んだとも書いていないんですね。聖書はなぜかこの時彼の心理描写一切記述しておりません。一体何なんでしょうね。アブラハムはただ、二つ言葉を発しております。その一つ目がですね、五節にあります。それでアブラハムは若い者たちに、あなた方はロバと一緒にここに残っていなさい、私と子供とはあそこに行き礼拝をしてあなた方のところに戻ってくると言った。アメン。アブラハムのまず一言目はね、あなた方はロバと一緒にここに残っていなさい、ね、この二人の若者に発した言葉でした。私と子供とはあそこに行き礼拝をしてあなた方のところに戻ってくるという言葉でした、ね。アブラハムとイサクは、ね、あそこに行って礼拝をして戻ってくる、ね、戻ってくるということは死ぬということではない、生きて戻ってくるというその信仰がこの中に、見ることができます。アブラハムは、ね、告白したんですね。戻ってくる。私たちはですね、礼拝においては本当に礼と誠を持って礼拝するということ、これが神様に求められております。 真の礼拝者は霊と真理によって礼拝するべきだとイエス様はおっしゃいました。その礼拝とは捧げること。何を捧げるべきか。冒頭で、お読みしましたのは、マルコの福音書の8章、34節からだったんですけども、この祝福の御言葉のところに、書いてあります。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を負うて私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のためまた福音のために自分の命を失う者はそれを救う。書いてあります。自分の命を救おうと思うのはそれを失う。でここの命という言葉、これはギリシア語ではプシュケーと言います。プシュケー、それは、ね、心理学の真理という言葉に当てはまります、ね、サイコロジープシュケー、ね、PSY コロジーですね。つまりこの心、これを私たちは、ね、救おうと思うのはそれを失い、それをイエス様のためまた福音のためにそれを失うものはそれを得る、ということです。アブラハムは自分の、ね、心、すなわち心には思いと意志と感情とがあります。思い、意志、感情、これをアブラハムは捧げたんです、ね、自分の感情、ね、悲しいという感情、ね、悩みの感情、あ、悩みの、まあ、思い、また自分自身がイサクを捧げたくないという意志、それを全部神様にお捧げしたんです。これこそ霊と誠の礼拝です。ですから私たちも本当にこのプシュケ、ね、思いと意志と感情、これを捧げるのであるならば、ね、それは主の御前に香ばしい香りとなって立ち上る主の喜ばれる礼拝です。だからこそ、ね、ここにおいてアブラハムの真理描写は一切なかったんですね。なぜなら真理を捧げているからです。心を、ね、思い、意志、感情、すべて神様に捧げたからこそ、ね、ここにおいてアブラハムは、ね、真理描写を一切、ね、閉じているんですね。で、アブラハムの、二つ目の言葉、それは、六節以降に書いてあります。六節から八節までをお読みします。アブラハムは、全焼の生贄のための焚き木を取り、それをその子、イサクに負わせ、火と刀とを自分の手に取り、二人は一緒に進んでいった。イサクは父アブラハムに話しかけていた。お父さん。すると彼は、なんだイサクと答えた。イサクは尋ねた。火と焚き木はありますが、全焼の生贄のための羊はどこにあるのですか？アブラハムは答えた。イサク、神ご自身が全焼の生贄の羊を備えてくださるのだ。こうして二人は一緒に歩き続けた。アメン。アブラハムはただ、ね、火と剣だけを持ちました。そして子供イサクは焚き木を背負っていきました。そうして主が示された地、モリアの地へと登っていきました。主が備える地、ね、ですから本当にここのアブラハムとイサクのこの場面、これに礼拝者の姿を見ます。ただ自分を、ね、イサクは自分を焼くための焚き木を背負っていきました。そしてアブラハムは本当に大切な、もう目に入れても痒くない、痛くない、自分の命よりも大切であるはずだのイサクのを切り裂く剣と、また焼き尽くす火とを持ち、そして主が備えられた地、モリアの地へと登っていきました。これが本当に真の礼拝者の姿です。皆さんもこの場所、ね、主日においてこの時間、礼拝に来ておりますね。皆さんの身、それを捧げるために来ているはずです。 皆さんを捧げるための、ね、御言葉の剣、また皆さん焼き尽くす聖霊の火、そして皆さんを、ね、燃やす燃料、それを携えて、ね、この場所に来て、そして皆さん自身を供え物として捧げる、それが礼拝というものです。アブラハムは言いました。神様は子羊をね、神様がご自身が全焼の生贄の羊を備えてくださる。アブラハムにはね、その備えてくださるという期待する信仰がありました。私たちもですね、礼拝の中においては期待がなくてはなりません。礼拝においてまず私たちが握るべきは御言葉の剣です。この御言葉の剣は私たちの霊と魂の分かれ目を切り裂き、関節と骨髄の裂け目さえも御言葉の剣は差し貫いて切り裂きます。私たちは御言葉の剣を携えて、そして私たちの最も大事なものを焼くための火を携えて、また私たち自身を燃やす焚き木を背負って、そして期待を持っていくんです。神様は必ず新しい命を、ね、与えてくださる、備えてくださる、生贄の羊を備えてくださるという期待を持って、そして主が定められた場所へと向かい行くとき、私たちは霊と誠を持って礼拝する、その準備が整えられていくんです。アブラハムとイサクはこの霊と誠を持って礼拝する準備が整いました。アブラハム自身は自分の命よりも大切なものを差し貫く剣と人を携えて、またイサク自身は、まあ、自分はそれとは知らなかったでしょう。自分自身を焼くための焚き木を背負って、そして行きました。で、いよいよですね、アブラハムにその時が来ます。9節から、14節のところです、ね、アブラハムはいよいよ、ね、イサクを実際に縛って刃物を取ってほふって神様に捧げようとする時が来るんです。9節から、2人は神がアブラハムに告げられた場所に着き、アブラハムはそのところに祭壇を築いた。そうして焚き木を並べ、自分の子イサクを縛り、祭壇の上の焚き木の上に置いた。アブラハムは手を伸ばし、刀を取って自分の子をほふろうとした。その時、主の使いが天から彼を呼び、アブラハム、アブラハムと仰せられた。彼は答えた。はい、ここにおります。御使いは仰せられた。あなたの手をその子に下してはならない。その子に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れることがよくわかった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しまないで私に捧げた。アブラハムが目を上げてみると、見よ、角を藪に引っ掛けている一頭のお羊がいた。アブラハムは行ってそのお羊を取り、それを自分の子の代わりに全焼の生贄として捧げた。そうしてアブラハムはその場所をアドナイ・イルエと名付けた。今日でも主の山の上には備えがある。言い伝えられている。アメン。アブラハムが本当にイサクを実際に縛りました。刃物を取りました。ほふろうと刀を振り上げました。でもその時、アブラハム、アブラハムと2回、ね、主が呼びかけて、そしてアブラハムに、ね、そのことをさせまいとしました。この、ね、2回も主が呼びかけているところに本当に主が、 もう本当に慌ててアブラハムを止めたい。もう本当によく分かった。あなたが神を恐れるものであることがよく分かったと、ね、その、主の憐れてぶりを垣間見ることができます。主は、ね、このアブラハムに本当に、ね、子供をほふらせようとしたのか、そうではないですね。神様はアブラハムに試練に合わせられた、ね、試みに合わせられた、試みるために、ね、そのようにされたんです。そして実際にアブラハムは、ね、捧げるつもりでおりました。捧げたんです。彼は、ね、実際に刃物を子に下すことはしませんでしたが、捧げたんです。神様の目には確かにもう捧げられておりました。そして、イサクは神のものとされたんです。アブラハム自身の血肉のものではなく、神のものに切り替わったんです。そして、本当に、このイサクを通して、生まれてくる子供も皆、神様に捧げられたわけです。ね、主は、このイサクを、ね、自分のものとしました。アブラハムは、ね、イサクのことを自分の手によって殺して、ね、もう二度とイサクは自分の手に戻ってこないとアブラハムは思っていたんでしょうか。そうではなさそうですね。本当にアブラハム自身、ね、この二人の若い者に私たちは、ね、あそこに行って礼拝して戻ってくると、ね、信仰告白しました。私たちは戻ってくる。生きて戻ってくる。ですからアブラハムはイサクが、ね、もう自分の手によって殺されて永久に自分の手に戻ってこないとは思っていない。むしろ神様は死者の中から必ず死人を蘇らせる力があると信じていたんです。実際ヘブルの11章19節に書いてあります。ヘブル書の11章19節にこう書いてあります。彼は神には人を死者の中から蘇らせることもできると考えました。ヘブル書11章17節から19節までをお読みしたいと思います。17節から。信仰によってアブラハムは試みられた時、イサクを捧げました。彼は約束を与えられていましたが、自分のただ一人の子を捧げたのです。神はアブラハムに対して、イサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれると言われたのですが、彼は神には人を死者の中から蘇らせることもできると考えました。それで彼は死者の中からイサクを取り戻したのです。これは型です。アメン。アブラハムは確かに信じていたんです。イサクを死人の中から蘇らせる力があると。そして実際にその通りになりました。そして主は、ね、イサクの身代わりとしての子羊を、一頭のお羊を備えられました。で、それでアブラハムは、ね、それを、そのお羊を取って、イサクの身代わりとして、そして、全焼の生贄として主に捧げました。で、それで、あの有名な言葉、アドナイイルエ、主の山に備えありという言葉が、イスラエル人の中で、ね、その後、語られるようになったんです。主の山に備えあり。主は、私たちにも備えてくださるんです。神様が私たちに備えてくださる、ね、羊とは、備えの羊。それは、イエス様ですね。誠の子羊キリストを神様は私たちに備えてくださいました。神様はね、自分の大切なイサクを、ね、実際に自分の手で刃物で殺すことのないように、ね、身代わりの羊を備えてくださったのと同じように、神様皆さんの命をですね、もう罪の処罰に受けさせないようにしてくださるために、 備えの子羊を神様は与えてくださいました。イエス様、イエス様です。アブラハムは自分の自らの手で大切な一人子イサクを、ね、手にかけることをなく済みましたが、でも神様は大切な一人子イエス様を手にかけました。なぜなら、世を救うため、皆さん一人一人を救うためです。皆さん、もしかして、ね、自分は、ね、イエス様に申し訳がない。ね、自分が罪を犯すために、ね、イエス様を苦しめてる。だから苦しみはイエス様にもうこれ以上負わせないで、自分が負えばいいんだなんて思っていないでしょうか。いや、それは違います。神様は実にその一人子をお与えになったほどに皆さんを愛されました。皆さんのその罪、それを背負うためにイエス様は来られたんです。イエス様はなぜ世に来られたか。皆さんの罪を負うため。だから皆さんは、ね、もし自分の罪をイエス様に渡さないなら、イエス様がの死、それをみすみす無駄死にするようなことです。皆さんはイエス様を無駄死にさせてはいけません。皆さんの罪、皆さんのすべての弱さ、皆さんの病、それすべてイエス様にお委ねするべきなんです。負わせるべきなんです。アブラハムでさえ、身代わりの子羊を得ました。皆さんも、身代わりの子羊、イエス様が備えられているんです。主の山に備えあり、イエス様が皆さんに備えられている。であるからには皆さんは、イエス様にすべてを明け渡し、すべてをお委ねするべきなんです。私たちが、ね、イエス様に委ねるとき、それは神のものとされます。私たちの、ね、大切なもの、それを神様にお委ねするとき、ね、そのとき、まあ、ちょっとした躊躇を覚えるかもしれません。でもそれを神様に委ねたならば、それはもう神様のものです。皆さんの罪も、皆さんの弱さも、全部、イエス様に委ねるとき、それはイエス様のものとされ、そしてイエス様は十字架上で、それを処罰されました。皆さんの弱さ、皆さんの罪、皆さんの借金、ね、神様に対する借金、全部、十字架上に貼り付けにされました。それを信じる者に、その効果が現れるんです。皆さんに罪の許しという効果が、皆さんに永遠の命という効果が、皆さんに提供されるんです。アブラハムは、ね、自分の大事なものを捧げました、ね。皆さんも本当に自分の大事なものを、ね、イエス様にお委ねするとき、ね、皆さんの人生の鍵、皆さんの人生のハンドル裁き、それは全部イエス様に委ねるならば、それはイエス様のものとされ、神のものとされ、もはや悪魔サタンはそれにタッチすることもできません。そして、さらに優れた命となって帰ってくるんです。私たちが手放したものに、はるかに勝る優れたものを備えてくださるんです。ね、神さんは、ね、私たちが神さんに捧げるということ、これはですね、何も神さんはそれを奪うために、捧げなさいって言ってるんじゃありません。皆さんがね、例えば100円を握りしめているとき、神さんがその100円を私に預けなさいというとき、ね、皆さんからその100円、ね、お菓子を買える100円、ね、何かできる100円、それを、ね、奪うために私に預けなさいと言ってるんじゃない。さらに優れたものを皆さんに与えるために、皆さんにあえて私に捧げなさいと言われるんです。皆さんが捧げるとき、皆さんはもっと優れたものを得ます。さらに優れたものを得ます。100円が、100万円とか、100億円とか、もっとはるかに素晴らしい、キリストというお方となって、皆さんに帰ってくるんです。皆さんは、手放した領域、ね、皆さんの握りしめてきた思い、皆さんの大切にしてきた意志、感情、それらの一つ一つをですね、主のもとに少しずつでも、少しずつでも主に手放していくのであるならば、 その手放していった領域の一つ一つは主のものだと作り変えられていき、そして皆さんが手放せば手放すほどはるかに増すらる優れたものが皆さんに備えられていくんです。祝福が与えられるんです。神様はこのアブラハムに祝福の約束をされました。15節から18節のところをお読みします。創世記の22章15節からです。それから主の使いは再び天からアブラハムを呼んで仰せられた。これは主の蜜毛である。私は自分にかけて誓う。あなたがこのことをなし、あなたの子、あなたの一人子を惜しまなかったから、私は確かにあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように数多く増し加えよう。そしてあなたの子孫はその敵の門を勝ち取るであろう。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからである。アメン。アブラハムに、ね、神様がこの一人子イサクを捧げなさいと言われたその理由、それはこの祝福を与えるためでした。18節に、ね、あなたの子孫によって、この子孫単数形です。要するにキリストです。要するに、ね、子孫キリストによって全ての地の国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからである、ね、アブラハムがイサクを捧げたからこそ、ね、彼の子孫は神のものとされ、ね、神の御子キリストが、ね、彼を通して与えられ、そしてそのキリストによって全世界は祝福を受けるようになる。このために神さんはイサクを捧げなさいと言われたんです。伊達や水郷などではないんです。神さんが皆さんに何かを捧げなさいと言われるとき、それも伊達や水郷ではありません。皆さんにより優れたものを与えるために神さんはあえて皆さんに捧げなさいと言われます。捧げれば捧げるほどその領域、そのもの、それは神様のものとされ、もはや悪魔サタンはそれに手を触れることもできない主のものとされていきます。皆さんも、ね、アブラハムの子孫になっております。イエス・キリストを信じる信仰によって皆さんはアブラハムの子孫です。そして皆さんが、ね、主に捧げるとき、主にあってより優れたものを皆さんは受け取ることができます。皆さんの人生、皆さんの大切なもの、それらを主に捧げるとき、さらに優れたものへとよって皆さんは置き換わっていきます。その人生もより優れた神のものとしての人生と作り変えられ、置き換わっていきます。どうか皆さんもこの、ね、アブラハムの子孫としてますます主に捧げ、ますます主のものとされ、ますます幸いな祝福に満ちた人生へと導かれていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。ではこれより皆さん一人一人がモリアの地へと行きましょう。主の備えられた地へと、皆さん自身を携えて、皆さん自身を焼き尽くす火、皆さんを切り刻む御言葉の剣、それを携えて行きましょう。そして皆さん自身を主に捧げる祈りを捧げ、そして皆さん自身に復活の新しき命をイエス様からいただくために、今御前に出て祈る時をしばし持ちたいと思います。 よ、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。あなたは私たちのために独り子を惜しまずに渡されました。そしてこの独り子イエス・キリスト身代わりの子羊を私たちは私たちの身代わりとして捧げることができることを感謝します。私たちの罪それをこの子羊が負ってくださったことを感謝します。私たちの不完全さ弱さ私たちの病私たちの痛みそれはすべてイエス様が負ってくださり身代わりとなってくださったことを感謝いたします。どうか生徒たち一人一人がこの信仰の上に立ち日々モリアの地へと自らを捧げに火と刃物を御言葉の剣を持って歩んでいくものでありますように。そしてさらに優れた礼拝を霊と誠をもって捧げるこの生徒たち一同でありますように。今日いただきましたこの命の御言葉に感謝して私たちの尊き主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。それでは賛美の427番を賛美した後献金の感謝のお祈りをいたします。感謝のお祈りをいたします。主よ、今日も生徒たち一人一人が火と剣を持って焚き木を背負って御前に集い自らを捧げるためにここに集いました。そしてここに生徒たち一人一人が捧げたあなたへの感謝があなたへの主日への喜びがまたそれぞれのこの街道のための捧げ物があります。イエスよ、どうぞ一人一人があなたにあってますます清められ整えられてあなたのものとされていきますように。捧げたものにはるかに勝る復活の命復活の領域において決して 世の者が触れることなく、悪魔サタンの届かない復活の命へと、ますます生徒たち一人一人を近づけて、みそば近く引き寄せてくださいますように。どうか一人一人のあらゆる患い、あらゆる病を癒し、あらゆる死を不足を満たし、また束縛のうちにある兄弟姉妹を解放し、あらゆる悪しき霊どもを打ち破り、あなたの清き御霊によって支配される生徒たち一同でありますように。どうか一人一人の仕事の手の技を祝福してください。ますます栄えさせてください。悪しき者たちから守り、むしろ支配する者となり、あなたの御言葉に従って正しく死を世をすべ収めていく神の生徒たち一同でありますように。どうか生徒たち一人一人のすべての営みを祝福してくださいますように。今日いただきましたこのすべての御言葉と命に感謝し、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。それではご起立ください。最後に主の祈りを持って主を褒めたたえます。といたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエス・キリストの名前によって祝福いたします。アーメン。礼拝をそこまでにいたします。引き続き御前において御言葉を思い巡らし、主の御前に出て祈りましょう。